こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた一回のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。冒頭ですね、まあちょっとお知らせというか、お伝えしたいことがあって、まあこの番組ね、週1で今んとこ配信してるんですけど、ちょっとね、4月以降になってからいろいろまあ家のこととか仕事とか忙しくて、なかなか満足に更新できなくなってくるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあでもね、一度間隔空けちゃうとなかなか戻すのも大変なんで、なるべくね週1はキープしようと思ってるんですね。ということで、ちょっと今まではね、編集もそれなりに頑張ってまあ間をつないだりとか、素人なりにはねある程度のクオリティを保とうと思ってやってたんですけど、なかなかその時間も取れないというか、もう取ったら最低限のことだけやってあげようかなと思ってます。まあそれでなんとかね週1保てればってことなんですけど、まあなのでね、今までも聞きやすかったかっていうとちょっとわからないですけど、もっとね変な間が入ってたりとか、まあご迷惑おかけするかもしれませんが、まあそれでもね聞いてもいいよっていう方は引き続き聞いてもらえるとありがたいです。はい、じゃあね、ちょっと言い訳がましいことも言って牽制しといた後に、じゃあ本日のメインテーマいきたいと思います。今回はね、奨励会について、ちゃんと話していこうかなと思います。過去回でもね、ポツポツと奨励会のことは断片的にお話ししてきましたけど、まあ、ちゃんとね、入るところから、ちょっと中身の詳しいところまでね、お伝えしてなかったと思うので、その辺を私なりにわかる範囲で言っていこうかなと思います。はい、じゃあね、謎のベールに包まれた奨励会について、どんなところなのか紹介していくんですけど、まず、奨励会とは何ぞや、というところからなんですけど、まあ一言で言うとね、プロ棋士養成機関のようなところですね。そもそもね、奨励会っていうのは略称で、正式には公益社団法人日本将棋連盟附属新進棋士奨励会と言います。めちゃくちゃ長いですね。まあ長すぎてね、毎回言ってられないので、みんな奨励会、奨励会と言って、まあそれが正式名称みたいになってるってことですね。さっきの正式名称ね、多分奨励会入ってる方もちゃんと覚えてる人少ないんじゃないかなと思います。まあそれはさておきね、この奨励会が何を目的とするかっていうと、それは一つね、将棋のプロ棋士の養成機関ってことですね。まあ養成機関っていうと、なんか物々しい響きというか、物騒なイメージもありますけど、まあ将棋の専門学校みたいなものと捉えれば、一般の方にはわかるんじゃないかなと思います。ということで、将棋のプロ棋士になるには、ほぼ必ずと言っていいほど、奨励会に入会しなければならず、あのね、有名な羽生さんとか、藤井さんとかも、まあ、すべからく奨励会に在籍していたってことですね。じゃあですね、その奨励会に入るには、どうすればいいのかっていうことなんですけど、これはですね、毎年8月ぐらいですかね、に開催される、奨励会の試験を受けて合格しないといけないんですね。試験は年に1回しかないので、まあもしね、不合格になっちゃった時は、次の8月まで待たなければいけないということで、まあいわばね、勉強の受験のような感じですね。で、その試験は2段階になってまして、まず一次試験では受験者同士で対局を6局やって、4勝すれば通過、3敗した時点で失格になっちゃうんですね。まあつまり勝ち越してくださいってことですね。で、その一次試験を無事勝ち抜くと、今度は二次試験が待っていまして、ここではね、現役の奨励会員を相手に3局やって、1回でも勝てればようやく合格となるんですね。で、受験者はですね、1日につき3局ずつ3日間かけて行うってことなので、1日目のね、受験者同士の対局で、もし3連敗しちゃうと、まあ2日目以降はないって、まあそんな感じになるんだと思うんですよね。 たかが3局、されど3局ってことでね、まあ当然ですけど年に1回しかないチャンスなので、めちゃくちゃプレッシャーがかかってすごい疲れるんだと思うんですよね。僕らが将棋ウォーズで1日3局適当にやるのとはもう訳が違うプレッシャーってことですよね、多分。はい。でちなみに毎年の受験者数は年によっても変わるらしいんですけど、だいたい 4,50 人ぐらいで、その中で合格するのはおよそ 1,2 割程度と、まあ、なってます。まあ一次試験二次試験があって合格っていうとね、大学受験、国公立の大学受験みたいな感じですかね。その一次試験が今で言うとなんだ、センター試験じゃなくて、なんていうんですかね、共通テストとかっていうんですかね。まああれで幅広くね、その自分の基礎能力を見られて、で、そこでね、点数を取った人が次ね、まあ例えば東大とか受けて、で、そこで本丸の試験やって、合格不合格を決める。で、まあ大学に入る。みたいなのがその奨励会入会。とね、まあ難易度は全然違うというか性質が違うんで、そういう測り方はできないんでしょうけど、イメージとしてはそういうもんですね。はい。でね、晴れて、まあ試験パスして奨励会に入れましたとなったとすると、じゃああとはね、悠々自適にプロ棋士の未来へまっしぐらかというと、決してそんなことはないんですね。この辺はね、過去回でも話してるんで、どんだけ大変かってことはご存知の方もいると思うんですけど、むしろ入会してからの方がより一層熾烈を極めた戦いが待ち受けていて大変ってことなんですね。奨励会ではまず6級からスタートをします。で、月に2回対局日があって、ここで規定の成績を収めると昇級昇段するってことですね。なので6級から始まって5級4級と昇級していって、1級になった時に規定の成績を上げると初段になりますと。なんかこれがね、入門っていうらしいですね。入るに品って書いて入門ですと。で、ここがまあ一つの折り返し地点ですよね。まあ9位から段位者に上がるってことで。で、その後、さらに昇段を繰り返していって、3段になると、まあ、いわゆるね、3段リーグっていうめちゃくちゃ厳しいところ行って、で、4段になるとプロ棋士になれるってことですね。で、この3段から4段へのね、昇段については、まあ、詳しくもう一回話していこうと思うんですけど、3段リーグって呼ばれるね、3段同士のリーグ戦をやって、上位2名に入る必要があります。ね、で、2名に入ると4段プロになれるってことですね。で、参加人数がだいたい30人ぐらいらしくて、半年かけて18回ぐらいやるんですかね、対局をやります。このね、三段リーグを勝ち抜かなくちゃならないっていうのが、プロ棋士になる上で一番高いハードルになるわけなんですけど、さらに奨励会員にとってね、障壁となるのが年齢制限ですね。まあこれもね、前言ったんでもご存知の方もいると思いますけど、満21歳までに初段、で26歳までに4段に昇段しなければならないと。これが達成できないと、強制的に大会になるんですね。タイムリミットがある中で良い成績を取らなければならないってことになります。ちなみにですけど、奨励会に入会した人がプロ棋士になれる割合は約 1,2 割程度ってことなので、まずね、奨励会に入るときに 1,2 割ぐらいに絞られて、さらにね、その中でも 1,2 割に絞られるということなので、本当に狭き門ってことですね。まあなのでざっくり、奨励会試験を受けた人がプロ棋士になれるのは、その中で1人から2人ってことになるんですね。まあ改めてね、こう数字で言ってみるとめちゃくちゃ厳しい世界ってことですね。はい。で、ちょっと話がね、前後するんですけど、奨励会試験を受けるにも年齢制限がありまして、ここが原則として15歳以下じゃないとダメってことですね。まあ原則って言ったので、まあ例外もあるらしいですと。で、この例外続きで言うとね、奨励会、年齢とかで大会したからといって、プロ棋士に 100% なれないかっていうと、そんなこともなくてね、最近はプロ編入試験っていうのがありまして、まあアマチュアになってからもね、好成績を収めると、プロ棋士にまたなれる道があるってことですね。はい。 で、最後にね、この奨励会の実力ってとこをお話ししたいと思うんですけど、まあもうね、ここは感覚でわかる方もいらっしゃると思うんですけど、奨励会ってスタートが6級で、四段になればプロ棋士になれる。で、三段リーグは大変などなど、まあ言ってきましたけど、実力ってどんなもんなのって話ですね。まあ6級って言うとね、なんか大したことないじゃんって感じる方もいるかもしれないですよね。例えば将棋ウォーズで言うと30級から始まって、まあどこで停滞するかありますけど、ある程度将棋やってでもね、4級まではいけたとか、3級まではいけたとか、まあなんかすんなり1級初段まではいけちゃったっていう方もね、いると思うので、なんだ6級か大したことないじゃんってね、感じるかもしれないんですけど、この奨励会の6級っていうのは、あくまでプロの視点から見た6級であって、我々アマチュアの6級、うん、将棋ウォーズとかの6級とは全然違うんですね。で、大体この換算すると、プロの6級っていうのは、アマチュアの4段ぐらいってことですね。で、なので、大体将棋ウォーズ4段とか5段、まあ僕からしてもですけど、まあ神のようなというか、とても手の届かないような存在の方々、じゃないと、そもそも奨励会にすら入れないってことですね。つうことなので、一番下のね、6級でそんだけ強いってことなんで、奨励会でね、勝ち上がっていく、まあさらにはね、プロになる方って、どんだけ強いのっていう話ですよね。もうなんかね、途中で嫌になる人もめちゃくちゃいると思いますよね。自分もある程度将棋ができると思って、その道を目指したのに、もう上を見れば見るほどね、キリがないというか、まさしく雲の上の存在ってことですね。そうで、ちょっと余談ですけど、知り合いにめちゃくちゃ将棋強い人がいるんですよね。で、どんぐらい強いかっていうと、学生の頃って言ってたから、多分大学生とかだと思うんですけど、どこかの県のアマチュアの竜王戦代表になったことがあるぐらい、まあ、強い人なんですけど、その人もね、やっぱちっちゃい時、奨励会というか、プロ棋士になろうと思って、奨励会受験したらしいんですね。まあ、それでもダメで、で、まあ、周りのね、人は、奨励会入れたってことで、もうそこで才能に見切りをつけて、プロ棋士の道は諦めたと。まあ、そんぐらいのね、アマチュアの竜王戦、県代表を取れるぐらい強い人でも、奨励会にすら入れないっていうことなので、もうね、どんだけ強いかっていうのが、それを聞いてね、さらに実感が湧いたって感じですね。はい。じゃあ今回はね、こんな感じで締めたいと思います。この番組を応援するよっていう心優しい方は、番組フォローとか高評価をポチッとお願いします。感想とかお便りもお待ちしております。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。